皆さんこんにちは。このラジオは辛いことをみんなで共感し合って、すべての人のすべての挑戦にスポットライトを当たるようにするというビジョンを目標に行っているラジオです。僕ゆうきが毎回ゲストさんとともにあるテーマに沿って対話していきます。今回のゲストはののかさんです。
よろしくお願いします。
はい、では簡単に自己紹介をお願いします。
はい、看護学生と作家をしていますののかです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。今回はののかさんと一緒に、まあ、死生観っていうのを簡単に大きなテーマにして、はい、ちょっと話していこうかなって思うんですけど。
はい。
そう、ののかはまあなんかノートとかそういうブログとか書けるやつとか、あとインスタとか使って死生観、まあ、死生観っていうか、こうののかは本とかを読むのが好きだから、こうなんだろう、物語みたいな、で死生観、生きることだったり死ぬことだったりっていうのを発信してると思うんだけど、なんか死生観とかそういうものに興味を持つきっかけになったものって何なの？
興味を持つきっかけ、なんかこうあんまり人と気軽に話す話題じゃないけど、でももっとこうオープンにできたらいいのにっていうのは、なんか自分がずっとこう悩んでたっていうか、こうあんまり相談できひんタイプで、でも本とか物語にはちゃんと死生観とか、なんかこう書かれてるものがあったりとか、だからこういうのをもっと気軽に話せたらいいよなっていうのは、自分の体験からというか、死生観もっと話せるようになったらいいなっていうのが興味のきっかけやったかも。
なんかそれって、そういう思い持ったんって、こうなんて言うんやろ、具体的な体験、こう誰かが、身近な人が、親戚が亡くなったとかさ、こうなのか、それともこう小説とか読んでて、そういうの、そういうお話みたいな中でそういう風に思ったのかって言ったら、なんかどっちなの？
なんかあんまり身近な人の死というよりかは、結構みんな元気やから
元気
ありがたいことに、だから、なんやろ、やっぱり物語かな。物語きっかけ、自分が悩んでた時に物語をいっぱい読んで、この漠然とした生きづらいなみたいなのを物語が助けてくれたなって思って、自分もそんなのがしたいと思ったのがきっかけかも。
なるほどね。なんやろ、ののかはなんだろう、繊細なのかな、なんかまだ俺の中でこうイメージなのがまだ定まってないけど、なんかどういう、自分でどういうイメージなのか、自分って繊細なのか、こうそれとも元気いっぱいで、なんか好きなものにまっすぐ向かうみたいなのなのか自分ではどんな感じって思ってる？
この二択やと、結構好きなものにはどっぷりというか、好きなものしか見えなくて、もう両極端って感じは自分ではしてるハマったものを永遠リピートみたいな。
なんかインスタでもこう好きなものをこう集めてしまうみたいな。
そうそう、
あったけど、収集癖だっけ？
収集癖あるね
最近集めてるものとかあるの？
最近集めてるものは、最近ちょっと洋酒にハマってて。
洋酒？
洋酒？お酒？
ああ、
いろいろ外に飲みに行きにくいので、家にネットで手に入っちゃうから、いろいろ集めて楽しんでる
それは一人でってこと？
一人でかない
や、その何やろ、そして定感みたいなのをこうめちゃめちゃ考えてるっていうより、なんかそう、そういう好きなものに対してすごいどっぷり使ってるイメージの方が、なんかノートとかにした読んでてすごい 伝わるっていうか。そう。じゃあ、なんだろう、死生観で言ったら、なんだろう。なんだろうな。こう生きることとか、死ぬことを、こう、発信して、そういうのを見た人、読んだ人になんか、どういう風になってほしいっていう、ののかの中での、こう、イメージみたいなのはある。
これは自分が物語に救われたなって思うから、私もその文章を発信して読んでもらった人にちょっとでも軽く、気持ちが軽くなってもらえたらいいなっていうのは、もう何を発信するにしても考えてることかな。
なんかどんなこと、なのかどんなこと考えながら文章を書いてるの、いつもインスタとかで書いてたりとか、ノートとか。
あ、何考えてるんやろ。なんかでもこう、やっぱりその原動力、文章を書きたいっていう原動力が、何回も言ってるように物語に救われた体験がそこにあるから、やっぱりそれを思い出して、そういう書き手になりたいなというか。読んでもらった人に元気になってもらえるような文章とか発信をしようと思いながら書いてるかも。
なんかどんな文章を書きたいとか、こう、なんだろう、なんだろうね、ものか、どっちか、繊細、めっちゃ繊細かっていうと、こう、どっちかっていうと、なんだろう、前に原動力、それこそ原動力っていうか、前にどんどん押し進めて、こう連れ出してくれるみたいな、こうどっちかって言ったら前に進むイメージ、なんか死生観で言ったら、こうどっちかって言ったら生きるっていうのをこうすごい考えさせられるような、なんか文章が多いなってイメージだけど、こうそこら辺はなんかののかの中でイメージはある。こうなんかこうすごい辛い人、辛い体験してる人に寄り添う文章なのか、そういう人をもっとこう、なんか生きることに希望を持たせるじゃないけど、こう、もっと前へ向かう原動力を与えるのなのか、まあ、それともどっちもあるのか、それはあるイメージみたいなの。
難しいね。なんか、どんな言葉にどんな影響を受けるのかって、もうなんかこう、書いてる自分の手元にあって、自分しか見てないときは、やっぱりすごい考えるけど、もうなんかこう、私の手を離れてしまってというか、発信した後、みんなに見てもらえる状況になった後は、なんかもう、私の、力の及ぶ範囲じゃないというか、なんかもうそれぞれが、ただその傷つけたい思いがあるわけじゃないから、傷ついてほしくはないけど、どんな影響を受けるか、読んでくれた人がっていうのは、もうなんか私がコントロールできる部分じゃないなっていうのはあるかもしれない。
確かにね。ののかは自分の書く文章は好き？
やっぱり一番にこう、やっぱり読み返して恥ずかしいこともあるけど、自分の書く文章は自分が一番に好きでいたいというか、一番の読み手だから、自分が書いた文章は出す前に何回も読み返すから、やっぱりそこで自分が楽しいと思えるというか、いいって思えるものを書こうという意味で好きって思えるようにするかな。
あ、それはめっちゃわかる。自分もなんか、自分で書いたノートをよく読み返して、なんて言うんだろう。自分、なるやろな。なかなかこう人に共有できない気持ちを文章に起こして、で、もう書いてしまったら自分の手から、それこそさっき言ってたみたいに離れるから、こう。なんかもう一人自分の分身ができるみたいな、そんなイメージ。 そう。だからよく自分もなんかノートとか読み返すし、もう自分さえ好きでいればそれでいいって、もうどう別にどう受け取ってもらう方がいいって言いながらそう、
それぐらい強い気持ちを持たないとなかなかこう、ああボツみたいになっちゃう
確かにね、それはめっちゃあるね。いや、なんだろう、それこそそれこそね、なんかそういうことを考えて、まあ、自分だけ自分の書く文章を好きだったらいいみたいな考えてたら、こう昔のなんだろう作家さんも同じようなことを言ってて、なんか原民喜さんっていう人が、なんかの砂漠の花っていう作品があるんだけど、その中 でちょっと文章を読んだら、私には 4,5 人の読者があればいいと思考えている、だけど果たして私自身は私の読者なんだろうか、そう思いながら以前書いた作品を読み返してみた。心を込めて書いたものはやはり自分を感動させることができるようだった。私は自分で自分に感動できる人間になりたい、みたいなことをその砂漠の花っていう作品に書いてて、
あ、
そういうことを感じた人がいたんだってなんか、ね、それを自分がこう体験して体感して感じれてるっていう、
確かに。
で、まあちょっとずれ、性感からずれてるけど、じゃあ、農家は、なんだろうな、どういう風に感じながら一日一日を生きてるっていうか、こう、もう今日死んでもいいと思いながら一日を、もう今生きれているのか、それともまだまだ満たされてないところ、いっぱいあるな、みたいな感じなのか、今ってなんかどんな感じで過ごしてる毎日。
あ、全然そんな、もう今日死んでもいいなんて思えたことはないな。
ない？
なんやろうね。
うん。
なんかこう、やっぱりやり残したこととか、やりたいことがいっぱいあるっていうのもそうやし、うん、ただ別に私もその死生観をテーマに発信していきたいって言いながら、別にこの自分で確固とした死生観があるわけじゃない、うん、どう生きたいとかどう死にたいとかがあるわけじゃないから、
うん、
なんかこう探りつつというか、
うんうん、
かな、
うん、そういう他の人の考えとかに触れつつ自分もどう生きるかっていうのを考えたいって感じ、
うんうん、あれはあると思う。いろんなところから影響を受けてると思う。
え、例えばどういうとこに影響を受けてる？
なんやろうな。なんか、自分よりちょっと先を生きてる人というか、年上の人とかもそうやし。
うん。
ああ、働いて自分のお金で、まだ私は学生やから、自分のお金で生活したらそんな感じなんやとか、
うんうん、
あとはやっぱり物語とかも、全然私はそのフィクションを読むのが好きやから、
うん、
いろんな登場人物にの目線でこう物語を眺めてみたりとかしたら、
うん、
本当にいろんなところから影響を受けてるなって思うかな。
うん、確かに本とか読んでたら、本当に小説とかなんか啓発をみたいな、こう分かりやすい言葉では書いてないけど、なんか読んだ後自分の中の何かがもう紐解かれたみたいな感じの気持ちになる瞬間はすごいあるなって、
うん
うん、めっちゃ思うことあるかな。でも自分もそうだな。なるほどな。それこそっていうか、全然なんかちょっと視点変わるけど、こう俺が最近気になってることで、こうなんだろう、人に依存するみたいなことを最近よく考えてて結構話変わるけど、みたいなことを考えてて、 って、で、なんだろう。結構自分、いろんな人と接してて、すごく、一つの場所だったり、一人の人に依存する、この、恋愛関係だったり、とか、みたいな人と、あと、こう大勢の人と、なんか仲良くできる、大勢の人に依存できるみたいな人の、なんか、二パターンじゃない、もっといるけど、そういう感じで、のそれぞれの人がいるなと思ってて、で、なんだろう、どっちの方が、どっちの方がじゃないけど、こう、なんだろうな、どういうバランスで、こう、それぞれを使い分ければ、満たされるのかな、幸せになれるかなって思ってて、こう、一つの場所とか、一つの、なんか人だけだと、こう、一人、その一つの場所や人に全部求めちゃって、で、相手の人とか場所も全部を与えてあげることできなくて、なんか、なんだろう、どっちもダメになっちゃったり、不幸になっちゃったりみたいなのが、やっぱあるのかなって思ったりとか、でも、こう、なんだろう、いろんな人と依存できるっていう人でも、こう、そういう人ってやっぱ見てたら結構甘えるっていうことがうまい。なんかまあ俺もそういうタイプやけど、なんだろう。こう、結局いろんな人と仲良くできる。依存できてても結局はこう一人の人に依存されたいのかな。人はそうなのかなみたいな感じでよく考えとって、そう。なんか、そう、どういうバランスで人と接したらいいのかなみたいなんで、よく人、最近は、なんか、そういうことを考えてて。で、そう、一回ののかに送ったんが、何やったっけ、依存する人、する人みたいなの聞いたけど、ののかは、なんか、何、みんなに依存できるみたいな感じで言ってたけど。
どうなんかな、みんなに依存。難しいな。
そう。
確かに。全部自分でできるわけじゃないから、助けてもらう部分っていうのは絶対少なからずあるんやけど、
うん、
なんか私の気持ちとしては、
うん、
自立したいみたいなのがずっと昔からあって。
自立？
うんうん。なんか自分で生活したいみたいな、なんでって言われると難しいけど、
うん、
なんか一人で生活を回していきたいとか、なんかこう、うん、いう気持ちが強いから、
うん、
だからなんかこう一人の人に依存してとはならないかも。
自立したい、一人で、
うん、
一人の空間を作りたいというか、一人になりたい。一人になりたいではないか。
なんやろ、なんかこう、日常生活を、
うん。
十の力で生きてるとしたら、
うん。
3ぐらいの力で日常生活、自分のことは、それぐらいの力でできるようになりたいなっていう。楽、う、々、ん。
そうなんだ。
なんかそう思ってた、ずっと。
なんで？
なんやろ、なんか余裕がある方がかっこいいというか。
そうか、なんか、なんだろう。なんだろうな。こう、関わってて、そんな風に見える見えない、なんか、なんだろうな。めちゃくちゃ自立したいっていう。
こう、うん、
本とかもめっちゃ読んでるから、こう、そういうアクティブというより繊細な方なんかなと思ったけど、こう、いろいろ話を聞いたりしてみたら、すごいののかってこう、なんだろう、自立したいとかこう、好きなものに対しては、アクティブに行くっていうか、むしろ力強さの方がすごい感じる。昔からそうだった。なんか、結構アクティブに、いろいろやってた。
アクティブ、そうやね。そうかも。
そう、何やろ、何をかん、繊細、どういう部分がなんか繊細の部分なんやろ、こう、それこそ生きづらさみたいな感じで言ってたけど、なんか野々花が感じてる生きづらさってどんな種類のものだったりするの？
なんか一番思ってたのは、中学生とか、
うん、
もうそれこそ思春期って呼ばれる時、
うん、
まあ、みんなきっといろいろあるというか、いろいろ思うところはあると思うけど、
うん、
なんやろうね、なんかそれこそ、その私はずっと全部一人でやりたいというか、そういう気持ちがあったけど、
うん、
なかなかこう思うようにはいかないというか、
うん、
別にその一人で生活できるわけでもないし、
うん、
人となんか関わりとかも、あ、今よりももっと上手じゃなくて、
うん、
まあ、それこそこう相談できる人がいないというか、
うん、
相談したら絶対聞いてくれる人が周りにいたなって今思ったら思うけど、うん、その時の自分はそれに気づいてなくて、
うん、
だからこう一人でこう、なんやろ、拒否ではないけど、
うん、
相談できないと思い込んでた部分はあるかもしれない。
あ、なるほど。え、今はもう相談とかできる人に
意識的にしようと思って、
うん、
するかも。なんかこう全部一人で決めちゃうから、
うん、
もっと人の意見を聞けばいいのに、こう自分の目線だけになっちゃうから。
いや、でもきっとそれはなんか好きなものがはっきりしてるからこそね、なんか多分何、こうこれがしたいとか、あれがしたいっていうものがあるからこそだと思うけど。じゃあ、あれか、中学生の頃からじゃあ、なんか自立したいっていうか、一人で物事を考えるようになりたいっていうか、そういう空間があればいいのに、みたいな感じで思ってたの？
そうやね。なんか形は違うかもしれんけど、ずっと思ってたかも。
うん、ええー。そうなの？
いや、勇気は逆にちょっと戻るけど、その依存の話で言うと、
うん、
みんなになんか依存するというか、みんなに相談できるタイプなん？
みんなに相談、そうだね、できると思う。こう、なんだろう、自分は結構、なんだろう、なんか全部の悩みを一人の人に相談できるみたいなのではなくて、この人ならこういう悩みだなみたいなので、そういう感じでなんか悩みを渡すかな。この人だったらこういう悩み、なんだろう、例えばすごい漠然としてる悩みを打ち明けようとか、この人だったらこうなんか今自分のやりたいことがあってでも具体的になってないからこれを見てもらおうみたいな感じで、なんだろう、なんだろうな、こう相手、すごい相手にとってこう悩み相談、相手にとってもこう、なんて言うんだろう、許容範囲のところまでの自分の悩みをポンって渡す感じ、なんか伝わるかな。
賢いのかも。
そう、なんだろうな、大学になってやっぱりすごい人間関係じゃない、人付き合いがすごく増えたっていうか、こうすごく自分と共感できたり打ち明けられたりする人も増えたし、まあその一方で逆に全然違う考え方、全然違う生き方、全然違う考え方の人もいてっていう中で、こうなんか一人の人になんか、なんだろうな、まあすごい親しい友達だったらいいけど、なんだろうな、その人にできないものをこうすごい打ち明けて、全部打ち明けてしまっても、こう相手が不幸になっちゃうなって思って、そういう意味で、なんだろう、そういう風にせっかくいろんな人とつながってるんだから、こういろんな人に聞いて最終的な、まあ 自分で決めるんだけど、いろんな人に聞いてやろうっていうか、なんかそういう風な考え方になってる。人間関係もだからそんな感じ。こう相手にとって、まあ、なんだろう、この人にとって、まあ、この人はこれが得意だからこういうことは言ってもいいかな、頼んでもいいかなみたいな感じでもう全部動いちゃってるっていうか、なんだろう。でもそれはきっと自分も生きづらさみたいなものを持ってて、傷つきたくないからこそ、多分そういう風に、なんだろう、相手にとって許容できる範囲のものを頼めば、なんかこういざこざが起こらないからいざこざ起こらないからきっと自分はそうしてると思う。無意識に、
なるほど、
そう、なんだろう、なんかいろんなものをこう見たり聞こえたりする、こう大学でずっと、自分は理系だけど高校の頃から心理学とかも好きで、いろいろ自分で本も読んでて、で大学でサークルとかでも本当にいろんな大勢の人と関わせてもらって、でなんか自分を見つめつつ他の人を見つめつつ自分っていうものも見て、なんかなんだろう、すごい人の感情というか、すごいそういうものがこうだんだん見えるようになってって、で見えるからこそなんか辛いなというかっていうもの、傷ついちゃう、自分傷ついちゃうなっていうものも結構あって、なんだろう、今まではこうその相手の人が傷つけるような言葉を言うからダメなんだと思ってたけど、でもこうでも自分がすごい感じ取りやすすぎるからっていうのもあるなって思って、でじゃあどうすれば、じゃあ傷つかない、まあ傷ついてもいい時はいいんだけど、なんだろう、傷つかずに平和に過ごすにはどうしたらいいかなっていうのでそういう風に相手に許容できる範囲の悩みを打ち明けるっていうことになった。
あえて聞かされたのね、いろいろあって。
そう、
なるほど、
そうなんだよね。え、ののかはなんだ、そういう風に自分が繊細だなと思う瞬間ってある？
繊細だなか、なんやろうね。でもこう、こう、なんやろう、日常生活ではなんかこうあんまり本当にその、相談をしたくないみたいな、未だにあるから、見せたくないみたいなところが、そういうふ
う
に、悩んでるとか、を見せたくないみたいなのがあるから、謎のプライドで、こうな、でもこう一人になった時に、はーってなってる時は、無防備というか、まあ繊細とはちょっと違うかもしれへんけど、もうその状態でなんかこう外部の刺激にさらされたらやられてしまいそうやなっていう瞬間はあるかな。
あ基本的にこう一人でこう噛み砕いたりとかして解決したいっていうか、そういうなんだろう、確かにね、なんだろう、やっぱ外からこう見たらののかなんかすごい自分のイメージではアクティブやし、すごいいつも多分笑顔やしっていうので、こう人にそういう悩みとかあんまり見せないきっとこう笑顔、なんだろう、自分が笑顔でいて、でみんなを周りの人も笑顔にして、自分もそれを見てハッピーになるっていうか、なんだろう、
声褒めてくれ
た。だってなんだろう、俺もそういう 感じなので、なんか感じ取りやすくて、で他の人のこう表情だったり感情とかで自分の感情もすごい変わってしまうから、だから自分がずっと笑って他の人も笑わしたら、自分もそれが回り回って巡り巡ってこう自分もハッピーな感情になれるというか、だからこそ人を笑わせてる、自分が楽しい感情になるために人を笑わせてるみたいな感じがあって、なんかもしかしたらそういう部分がの中にもあるのかなっていうか、まあ、そこまで考えてやってるのかってことはないかもしれないけど。
深いね。なんかこうそれって強みでもあるやんか、ずっと笑顔でっていうのは、
うん、
なんかこうからかぶってしまうっていう意味では、まあ、強みとも弱みとも取れるんかなっていうのは思ってる、
うん、
なんか切り分けられないけどこう使い分けれたらなっていうのは、うんね、うまくいきたい。
その一人でおる時も笑顔なのっていうか、こうやっぱり使い分けるじゃないけど、まあどっちも本当の自分自身だと思うんだけど、こう一人でいる時とやっぱり他の人とこういっぱい笑顔いっぱいで接してるのと自分はやっぱ違う。
まあ難しいな。なんかこうそれ違うって言っちゃうとこう嘘で笑ってるみたいになっちゃうけど。
確かに。
いやね、違う時もあるよね。
ある。一人でいる時はどんな感じなの？
あーでもなんかもう本当に電気のオンオフみたいに なるって自分で思ってるから、そう誰にも見せないからね。もう本当に家帰ってもうダメな時はもうずっと、ダメな日は一日中ベッドの上で泣いて死んでましたみたいな時もあるし、
うん、
でもだからといって別に外に出てそう笑ってるのがすごく辛いとかそういうわけでもないし、
うん、
難しいね。
あ
ストレス解消法かも、私の泣くっていうのは。
泣くどういう時にどういう感情になって泣くの、なんかどういうことがあってなのか泣くの。
なんかこれはこうもう親に言われることやけど、うん、もうちっちゃい時からそのほんのにちっちゃいことを積み重ねて、うん、もう最後爆発して泣くみたいな。
うんうんうん。
なんかこうなんやろ、本当に幼稚園の時とかは、
うん、
迎えに来てもらって一緒に帰り寄る道で急に別にこけたとかじゃないのに泣き出して、
うん
うん、何みたいになって聞いてみたらもう本当に1ヶ月前の話とかをしだすみたいな。だから昔からその場での感情表現が苦手というか、
あ、
治ってないかもしれない。
なるほどね。あなんていうの、じゃあ人と接してる時はこうどっちかっていうとなんかなんだろうな、感情メインっていうよりはこう何かかいろいろ考えてやってることとかの方がなんか多かったりする、なんだろう、こうなんだろうな、多分自分俺もそういうところあってこう客観的に見て自分を見て人と接したりとかするから感情あんま傷つかなくても済むっていうか、こうなんだろうな、感情でもう自分をさらけ出してしまったらもうそれに返ってくる傷ついた時の反動もすごいって思ってるから、なんか人と関わる時はちょっとこういい意味での殻をつけて接してるみたいな、そんな感じ違うか
な。いやでもそうかな、なんかちゃんと言語化したことなかったけど言われてみるとそうかもしれん。
なんか一人になった瞬間っていうか、一人になった時にこうもう感情のままに感じようとしてるっていうか、あれどんな感情だったかなとかっていうのでなんか泣いたりするのかなって まあ、わかんないけど、
うんうんうん、なんかこうね、刺激、うん、いきなり切れる人とかさ、
うん、
いるやんか、こう、まあ、接客とかしてると、うん、いろんな人がいるから、うん、いるね、でも、うん、なんかこう、ああなりたくないっていう、なりたくないからブレーキをかけて怒らないとかいうよりかは、
うん、
なんかなんでああなれるんかなっていう気持ちの方がある。
あ、
瞬時にそんな怒れないというか。よくそんなすぐに感情が出てくるなっていうのは思うかも。
確かに、だんだん客観的になるよね、こう、
うんうんうん、
なんでこの人は怒ってるの、何何、どんな生活をしてて、どういう風に感じてて、うんうん、何にイライラしててとか、なんかだんだん人間観察みたいになってきて。そう、なんかだんだんそういうのを考えすぎたら、逆にこう人と接するときにすごい、俺の場合はもうめっちゃに客観的に見ちゃう、人間観察みたいな感じで見ちゃうから、なんだろう、感情のままに接するっていうことすごい忘れ、たまに忘れちゃったりとかもで、だったら大変だけど、でもまあだから、まあ、出せる人、まあ、この人だったら自分は傷つけないだろうって人には出せるけど、
大事やね、最初は、
この人はちょっとなんか傷つけ、自分傷ついちゃいそうって思ったら、完全に何だろう、自分の感情をシャットダウンして、そう、まあ最大限傷つかないように笑顔で振る舞ったり、言葉触り、なんていうの、あんまり触りのないような言葉をこううまく使って、自分が傷つかないようにこう変わったりするけど、なるほどな。いや、なんか自分は泣けない、なんか泣いて発散っていうのができないから、こう一人になっても別に泣かなくて、すごい客観的に自分の感情を見ちゃうから。
一人になってもそうなんや。
一人になっても、
うん、
だってずっと本読んでるか、音楽聴いてるか、それかノート使ってなんか物語みたいな創作みたいなしてるか、だから、何なんだろうね。どの時に感情的になんかなれない。
そっか。
そうだから羨ましいなのかが。あんまりそういうさ、一人になった時のそういう泣くとか、それはなんか創作のエネルギーにはしてないのか。どっちかっていうと日常を切り取ったものが多いなのか。
でもなんかこう一人で考える時間は絶対必要やなって思ってて、
うん、
なんやろ、こう日常でこう、なんやろな、綺麗に一個ずつ物語は進まないし、
うん、
だったやからさ、情報量が多すぎて、
うんうん、
ちょっと処理できひんから。それをこう持ち帰ってというか、
うん、
持ち帰ってなんかその時の気持ちの動きとかを思い返してとかはあるかも。
うん、うんうん、なるほどね。なるほどな。いやー、そう、俺の場合も持ち帰っても持ち帰らんくても一緒というか、もう人と会った時もずっと客観的にも見てるし、帰った時ももうなんかより客観的になるし、こう創作し始めたらもうなんか分析はしてないけど、なんだろう、また自分を俯瞰する、もなんかすごい俯瞰するモードになるから、自分の中で、だからなんだろう、もう本当に感情がすごいメイン、自分の場合は感情メインっていうよりは、もうすごい帰ってからもすごい、なんだろう、こうすごい自分を遠ざけて、その痛みみたいなものとか感情からすごい自分を遠ざけて、もうなんだろう、自分が地球にいるとしたらもう宇宙にいて、そこから自分を見てる感じ、それぐらい俯瞰して、
すごい遠い、人工衛星ぐらい遠い。
そうそうそう、もうそれぐらい遠くで 一人でなってもそれぐらい遠くで物事を見てる感じ。
か、いや、なんか結城の一人称の視点で、
うん、
なんか感情を感じてる瞬間ってないの？
一人称で、あるのかな、一人称で。そう言われたら、いや、そう言われたら全然ないかも。
そうなんや。
何にしてもすごい他の人の感情と自分を結びつけるっていうので、なんか自分の感情に気づいてきたりしてきたかも、今まで。それこそ本を読んでて、こう、あ、自分ってこんな感情あったんだって、あ、そういえば昔こういうの楽しかったよなとか、こういうの悲しかったよなとか、寂しかったなとか思い出されるし、こう相手と話して、誰かと話してても、こう誰かの話を聞いてて、ふとなんか思い出じゃないけど、こう忘れてた感情が引き出されるみたいな感じっていうか、そういうのが多いかな。なんだろう、自分の感情が、自分一人でいて自分の感情が引き起こされるってあんまりない。え、ののか逆にあるの？
うん、なんか難しいけど、もうなんかこう、うわ、あれ嫌やったとか、
うん、
ってなる。本当になんか、私だったら一人でおるときは、
うん、
なんかあんま別に誰も見てないから、
うん、
客観的に見るっていうのは忘れて、
うん、
あ、ここ笑っとかなとかはもう本当になくなるから、
うん、
その時は一人で、なん、一人称でもう自分の気持ちだけになるかなって思うけど。でも難しい。
え、ののかはなんかそういうさ、感情のままに泣くとかそういうのをさ、人前で見せたことあるの？絶対家に帰ってからっていう、
なんかこうブレーキがかかる、
かかる
かな、うん、かかりきらない時はそれあるはあるけど、
うん、
でも本当にめったにないかも。
めったにない。
なんか別に何やろ、自制してるとかそういうわけじゃないけど、うん、自然に自然にブレーキがかかるかな。
ああ。なるほどな。そういうものをさらけ出しても泣いちゃいたいみたいなのはない？もう一人での時間の時に泣きたいって感じ。でもなんだろう、その泣くとかももう人前でできたらもういいのになみたいなっていう感情はないの？ののかの中で。
あ、いやでも
、うん、
なんかできたら楽になるのかもしれないと思う反面でも、もう自分はそうしないというか、
うん、
なんやろうね。でもそういう、そんななんか感情のままに生きてますみたいな人ってきっともう大人になってからはそんなにいないというか、見たことない
から、
みんなどっかでブレーキ踏んでるんかなって思うし、
あ、
それこそこう一人で自立したいみたいな気持ちの延長で、
うん、
こう余裕がある自分でいたいというか、
うんうんうん、
前に出るときはだから、
あ余裕が出る、だから余裕が出るって意味でのなんか成果もそこにつながるのかな。なんて言うんだろう、こう野中の中ですごい性感っていうのが発信したい、めっちゃ強くあるっていうか、こういろんな好きなものがある中で、こうたまたま性感に結びついてるというか、こうプライ自分の中のプライドがすごくあって、一人でできるようになりたいみたいなのがあって、そこにすごいぴったしあったんが性感やったりしたのかな。それとも全然違うところにある性感って、また あの缶の中で。
難しいな。なんかでもそうよね、そう言われてみると同性感っていうのは多分簡単に言ったらどう死にたいかどう生きたいかの考え方になるんやけど、私はずっとこう一人で何でもできるようになりたいみたいなのが強くあるから、なんかやっぱその中でこう生きづらさとかも解消したいっていう気持ちがあって、それでこう物語に助けられたっていう体験から異性感をこう物語に織り込んで、そういう自分もそういう何誰かを読んでくれた人を軽くできるような書き手になりたいみたいなところがこう、その何やろ、大きいやりたいことの中に死生観がこう多分言葉が強いからポンってそれだけ前に出ちゃうけど、大きいやりたいことの中に含まれてるんかもって思った。
確かに、また別のところ、どうだろう、別のところなのか、なんか自分の話してた中でのイメージはこう、なんかでもすごいプライドみたいなものが甘かを強く突き動かしてるイメージ、こう一人でできるようになりたいっていうので、こうそれがすごい七日を突き動かしてて、好きなものを、それが好きなものに対してすごく執着するというか向かっていくみたいなものに現れているだろうしっていうのを思ったし、どうだろう、死生観はどっちかって言ったらこう物語が好きだからっていう、そういう繊細な部分が現れてるのかな、繊細な部分が現れてるのかなって思ったけど、なんだろうね、やっぱりでも話しててもこう繊細な部分、死生観とかこう考えてるからめっちゃ繊細かって言ったらそうじゃなくて、なんかなんかもうプライドに突き動かされてるから、もうなんかむしろ
最後に
自分のイメージはかっ、もう
かっこ、かっこいい、
このラジオを聞いてる人たちに何のかから伝えたいことがありてみたいな感じで感じだな。
みんなの居場所になるラジオっていう、
癒されるじゃないけど、あったかい感じで
ずっ
と話しててもそんな感じの、
きっとどんな気持ちで
イメージやけど
配信してくれとるんやろうと、ドキドキ
するけど、すごい熱いものを持ってる、
私が発信、何かを発信するときにいつも思ってることで、見てくれた人とか聞いてくれた人がちょっとでも軽くなってくれたらいいなと思うので、これを聞いてくれた人がちょっとでも気持ちが軽くなったり笑ってくれてたら嬉しいなって思います。
今回話してみて、どんな気持ちや、どんな感情になった、どんなこと感じた？
こう誘ってもらってラジオを初めてやったんやけど、なんかこう自分が発信してることとかをいろいろ聞いてもらって、私も言語化できてないところに気づいたというか、こう改めて人と話すこと大事やなと思いながら話してた。
人と話すこと大事やな、
でも
ののかはすごい人と話してるっていう勝手なイメージを持ってるけど、そんなことないの？なんかアクティブに人と関わってるイメージなんだけど、そんなことない。
意識的に最近関わろうとしてやってる途中かも。
結構苦手なんだろう、ガツガツ人とかかるの苦手な方なの？なんか
苦手やった。
じゃあ今はそんなことない
。なんかこうそれ、いや苦手って言ってたら損やなっていうぐらい なんかまあいい人に恵まれてというか周りに恵まれて、
うん、
こう話さないと外に出ないとってなって、
うん、
意識的に頑張ってる途中かな。
途中、
うんうん、
そっか、なるほどね。確かに苦手には見えない、苦手には見えないというか強い部分、なんかプライドじゃないけど、そういう強い部分もあるからね。人付き合いが苦手、めっちゃ苦手とかではないだろうけど、ここら辺もなんかどうなるか気になるね。こう人といっぱい話してという風に感じるかも、ね、
確かに。
そこら辺また聞いてみたいなって思うけど、じゃあここら辺で今回終わりにしようと思います。
はい、
はい、じゃあ今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
またなんか発信、なんか何か、なんだろう、それこそ本出せるようになったりとか、こうまた感じたこととかあったら、またラジオとかね、撮りましょう。
嬉しい。
じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。